作文の魔法、作文は魔法。守山北中学校3年、沖あいみ。それでは原稿用紙を配ります。1400字は必ず書いてください。テーマは何でもいいですよと事務的に原稿用紙を配り始める先生。そして今年も私はそれと戦うことになったのです。私は作文を書くことがとても苦手です。そこでいつも先生に小声で助けを求めます。先生、先生、何を書いたらいいですか。すると先生から返ってくるのは何でもいいですよとこれだけです。そう言われても何でもいいが一番困るんだけどなと内心思うけれど口には出せません。そもそも作文とは何なのでしょう。なぜ書かねばならないのでしょうか。先生は言います。これから先受験や就職活動で必ず文章を書きます。だから今のうちから文章を書くということになれないといけません。それに文章を書く力はとても重要になってきますよ。私はまあ確かにその通りだけどとあまり腑に落ちませんでした。家に帰ってインターネットで調べてみると作文は自分を知り自分をどう生かすかどう社会に貢献できるかを考えるために最適であると書かれていました。作文にそこまでの力があるのかと疑問に思い作文とは何なのか何日も何日も考えましたがなかなか答えにたどり着きません。そんなある日国語の授業で論語について学習しました。孔子は言うのです。思いて学ばざればすなわち危うしと。自分の考えだけに頼って広く先人の意見や知識に学ばないと危険だというその意味を知って私も他の人の意見を取り入れる必要性を認識しました。そこで私は先生や友達などいろんな人の意見に耳を傾けてみることにしました。彼らの意見をまとめると作文とは自分の考えをまとめるツールでありこれを書くことによって社会や自分のことについて考えを深めることができるとのことでした。自分の考えをまとめるツールとして作文を捉えると私はこの難解な作業を行う意味をやっと理解することができました。この定義を活用するならこれまで毎年作文を書いてきた私はその度に自分を深めることができたはずです。果たして本当にそうなのでしょうか。思えば私はこれまでこんなに一つのことを突き詰めて考えたことはなかったように思います。これまでの私の作文は当然こうなるべきだという結末がうっすらと浮かび上がり私はその望まれた結論に向かって言葉をつないできただけでした。そしてその度にまるで別の人が書いているような違和感を覚えていました。私は望まれた結論を導くくらい流されやすくしかもそれが許せないようなとても頑固で負けず嫌いな性質を持っているのです。その反面私は簡単に諦めたり投げ出したりはしません。自分に負けないよう努力を続けることが得意です。そんな自分に気がついたとき私の心に一つの希望が生まれました。私には夢があります。薬学研究者になって今よりももっと副作用の少ない効果的な薬を開発するという私にとって大きな夢です。そう思うようになったのは幼くして病気と闘う子供の姿や 薬の副作用で顔を腫らした子供の姿をテレビで見たからです。果てしない挑戦ですが、もしかしたら途中で諦めない私にならたくさんの人を救い社会に貢献できるかもしれません。作文は確かに自分を知るために必要なもののようです。気づかないともったいない作文の魔法。私はこれからも自分や自分が果たすべき役割について自分に問いかけていきます。作文という魔法の武器とともに。静かに聞いていただきありがとうございました。